それでは第8回の MMS を始めようと思います。ですね、今日ちょっと大きな問題を掲げちゃったんですよ。で、大きな問題をポーンと上げちゃって、で、正直、逆にこっちが悩んじゃって、その全部が話せないかもしれないんで、もしかしたら今回の話2つに分かれるかもしれません。で、それ何かっていうと、よく子供たちによく聞かれたりとか、言われる話で、頭がいいっていう表現と、勉強ができるっていう表現の、この、なんちゅうか、違いというかな。うん。この関連の話なんですよ。で、よくあの人、頭がいいからね、勉強できるんだよ、なんていうような話をよくされたりなんかするんで。で、うん、いや、で、その場では軽く、うん、そうじゃないよっていう話はするんですけど、まあ、それをもう一度ちょっとこう、厳密にちょっと、もう結構話してみたいなと思いまして、考えてました。で、まずですね、この頭がいいっていうのは、ものすごく難しい話なんじゃないかなと思ってるんで、先に、勉強の話の方からまたいつも通り話をしていこうかと思います。で、勉強ができるっていうのは、っていう話なんですね。で、その前に一つこう定義をちょっとしてみたいと思うんです。定義っていうのは義務教育とそれ以降、例えば高校、大学、うん、まあ専門大学、いろいろあると思いますが、それとそこでこう線を引いてみたいんですね。義務教育と。で、義務教育っていうのは何をするところで、それ以降の学校っていうのは何をするところかっていうことになると思うんです。で、義務教育っていうのは、目標を探しに行く場所だと思うんですね。思うというか、うん、そうだと思うんです。で、それ以降は、その目標を叶えるために進むとこだと思うんですよ。で、じゃあ、だから早いお子さんは、まあ、青森は、ないんですけど、都会のお子さんなんかは、小学校でもう、もううちはもう初めからエレベーター式で行かせてどうのこうのって、それはその小学校から受験するし、中学校からまた受験する。うん。だから、あっちの方では大体が高校受験をする、すいません、中学校受験をするっていうのが多い。うん、実は学校の先生の子供さんはほとんど、それ、そうするらしいんですけど。で、そういうふうなことがありまして、その目標が決まって、そこに向かっていきましょうっていうのが、まあ、高校、大学、専門大学だと思うんです。で、ここであんまり広げちゃってね、勉強じゃない話、まあ、野球とかね、芸術関係とかまでは、これは僕は門外漢なんで、とりあえずまあ大体同じようだと思うんですが、これはちょっと省きます。勉強の話なんですが、ですから義務教育っていうのは、そこでいろんな目標をさせる、だからいろんなことすると思うんですよ。で、いろんな経験してみて、まあそれはそれで楽しいとこだと思いますし、で問題はね、一番の問題はそこで大事なのは、勉強するのはいいんですが、じゃあ何をどこまでどうすればいいのかっていうことだと思うんです。で、前回だと思ったんですが、話を中で、僕もしよかったら見てくださいっていうんで、こんなことを言ったと思うんですよ。高校の教師が勧める大学、高校の教師が勧める大学、それから就職率ランキングっていう、就職率、のランキングの大学。で、それから企業が求める大学ランキングって。それから高校生が行きたい大学ランキング。なんていうような感じで、こんな4つほど僕言ったと思うんですね。もう一回言います。高校の先生が勧める。それから、就職率です。単純にも就職率です。それから企業が求める大学ランキング。うん。それから高校生が行きたい。もしも見てくださった人がいたらば、ふっと気づくと思うんですが、違うんですよね。全く。これが面白い話で。高校の先生が進める大学のランキングだと上位にあるのに、他だと全然ないとか、うん、そういうようなことがあると思うんです。さあ、そこでですね、勉 供するっていうの目的が皆さんあると思うんです。僕はちょうど今日参加してくださってる方、皆さんご存知なんで、話はそこでこう統一して持っていっていいと思うんですが、皆さんその勉強ってものにすごく関心があって、勉強ってのはしなきゃいけないんじゃないかなっていうか、しなきゃいけないというふうにこう思ってらっしゃる方が多いと思うんです。だからそれを中心にいきます。だから、勉強しないっていう選択も本当は僕はあるとは思ってる方なんです。うん、こんな仕事をしてて、そんなこと言うとお前はって思われるかもしれませんが、うん、それもあると思うんです。ただ、勉強をするというふうに決めた場合にの話です。つまり最終的にじゃあ、なんで勉強するのっていうことを言った瞬間に、一番子供たちに聞いて一番多いのは、いい仕事に就きたいからとか、いいとこに就職したいからっていう話が、これが多いんですね。中には専門分野を進めてみたいっていう人もいるかもしれません。つまり、医学部なんかも同じです。医学部なんかも基本的には、さっきのいい仕事に就きたいとか、いい職業に就きたいとかっていうのと、それと変わりませんから、うん、同じ話だと思います。で、いう話なんですが、で、このニーズっていうことが、すごく、今の社会を、如実に表してると思うんですね。で、勉強ができるっていうことは、できるためにできたら何なのよっていう話。で、勉強ができるってことは、多分っていうか、僕が思いますに、学習能力が高まるってことだと思ってるんですね。勉強、一生懸命するっていうことは、学習能力が高まるってことだと思うんです。この学習能力が高まるってのは何かっていうと、大人になっても、やっぱり学習ってのは至るところで付きまとうんですね。うん、付きまとうと思います。いろんな会社にお勤めになったり、それからいろんな職業をなさってる方いらっしゃると思います。で、その時に、やっぱりいろんなところでなんかちょっとこう新しいことを学ばなきゃいけないとか、いろんなことがあると思うんですね。つまり、会社、仕事、企業、企業とかね、そういったところのニーズは何かっていうと、学習能力が高くないと、雇えないんだっていうことだと思うんです。で、この学習能力ってのは何かっていうと、要するに4教科、5教科ですか、5教科である試験のことだと思います。まずは、順番はどれでもいいです。まず暗記するっていうか、物事を飲み込むような力。それから仕事をテキパキするってことは処理速度だと思うんです。うん、処理速度ですね。それから、あとは、説明能力。どうしても会社で科目にずっとやるわけにいきませんから、説明能力がないと、やっぱり損しますしね。で、それから、やっぱり、マニュアルを読むにしても、読解力って必要だと思うんですよ。うん。で、その読解力です。で、あとは、論理的な考え方。これはね、僕は一番大事な方だと思ってますけど、社会ではこれは、おるけど、こんな感じかなっていう感じが僕はしてます。社会のニーズがすると。だから、一般社会に入った瞬間に、このマニュアルっていうのに沿って、仕事ができるかっていうことだ。うん、それを確かめてると思うんですね。で、その時に、例えば、一番わかりやすい表現ですよ。例えば、東大生っていうのは、マニュアルを読む力っていうのはものすごく高いと思う。うん、で、就職で、一番、就職率がいいのは、一橋大学っていう大学があるんです。ここなんかも、もちろんこれらがほとんどこう、優れてる子たちなんだと思うんですね。うん。だから、つまりはそこで、マニュアルがこんな厚さのものもあれば、こんな厚さのものもあるわけですよ。うん。だから、あの子たちにしてみれば、そこに入った瞬間、そのマニュアルがありますから、すごくマニュアル通りに生きればいいんで、楽だと思うんですね。マニュアルに書いてるんだもんっていう感じです。ですから、よくなんていうか、前例がないので、お答えできませんとか、前例がないのでできませんとかっていう、そういうような、初級はありますよね。ありますよね。で、あの人たちは、だからお勉強はできるんでしょ？だからそのマニュアルがちゃんと決まってて、前例があって。これに沿ったようにできればいいんだから、こんな分厚いマニュアルだろうが、こなすんですよね。うん、こなしちゃうんです。そういう能力を求められてるってことだと思うんです。 うん、だから今のあくまでもその、そういった社会の中に生きるというか、社会の、一つのこの、なんて言いますか、どこかにこう、言葉選ぶ、努めると言いますか、そういうふうなことをするための話だと思うんですね。つまりその大学っていうのは結局、保険証とか、身分証明書とか、そういうもんだと思うんですよ。免許までいかないと思うんです。で、私はここの大学出ましたよって言って就職活動をするわけですよね。エントリーシートを変えて今は。そうすると、それやって、まずは大学で弾かれる場合もあります。大学で、ああ、この大学はもういいや、って弾かれるところも多々いっぱいあると思います。企業によってね。で、そういうようなこともありますから、まずはその人となりを見るに、あっちの方は全く見ず知らずの人間を就職させるわけですからね。これそういったの人事の方から聞いたことがあるんですけど、うん、やっぱりわかんないからね、って話してみて面接でわかる。まあ多少わかるんでしょうけど、うん、だけどやっぱりそこは見るよっていうようなことは、皆さん言いますよね。まあ出身大学言わない人はいないと思いますし。今違うかもしれませんが、毎日新聞だけは学歴書く欄がないっていうのは、書きたかったら書けばいいっていうのは、決まりだっていうのを以前聞いたことありますけど、今はどうでしょう。うん。で、話戻します。ですから、要するにこういった、先ほど言ったような、まあもっとあるかもしれませんけど、まあ物事をこう、飲み込む暗記力といいますか。それから、その仕事をテキパキとできる。要領よくできると。それから、何かをアピールするために説明能力っていうのは必ず必要だと思いますし。で、それから、さっき言った読解力。そう、読んでね、もう、ポーンと資料を渡されて、それ読んどけって言われて、それで読んで意味わかりませんってわけにいきませんから。うん、そういうようなこともあります。あとは、っていう話だと思うんですよ。だから、それが社会のニーズなんですよ。社会のニーズがそうですから、その能力が高い人間が、まあ、その勉強したい、この多くが言ってる、なんていうか、いい会社に就職したいんだっていうのは、そういうことだと思うんですね。つまり、その能力を高めるっていうことが勉強ができる目標値なんだと思うんですよ。で、あんまり大学はどこでも一緒だよ。まあ、これはすごくなんていうか学習的に言ったらそうだと思うんです。僕は高校なんかも本当はそうだと思うんです。なんですけど、やっぱし見る側、受け入れる側のニーズに応えなければ、一人よがりになっても全く意味がないっていうことになっちゃいますよね。うん。まあ、それは正しいとか正しくないとかっていう話であります。現実の話です。現実はそういうことですよねっていうことです。だから、名前が知れた大学に行けばいいんじゃないのとか、昔からある大学に行けばいいんじゃないのとかっていう、そういうような話をよくするのは、そこの部分で、うん、社会のニーズがそこにあるから、まあ、目標値はそこなんですよね。うん。だから私はすごく性格がいいんだけど、勉強はちょっと不得意だからって言われたって、やっぱし、一部上場企業であるとかね。うん、そういうところは入れてくれませんよね。うん。で、同じように、例えば、国家公務員とかっていうのは、まあ、あれはすごく独占市場なんで、そこの中で出世するためには、とりあえず東京大学の分一終わってなければ、まあ、相手にされないっていうような話もあるみたいですが、いわゆる高級官僚とか、昔言ったキャリアとかって言われたやつだと思います。で、だからそこに行くときには何を見てるかってことだと思う。とにかく何をそちらは要望してるか。だからその要望に応えるような、その学力を身につけなければ、ダメなわけで、僕は一生懸命勉強したんだ。私は一生懸命勉強したんだって言われても、ああ、それは偉いねって話は終わっちゃうんです。そこで何かしらの結果を出さなきゃいけない。うん。っていうのがこれが勉強だと思うんですね。今必要とされてる。うん。だから、そういう世界に行こうと思ってない。いや、そんな考えてないよって言うんだったらば、勉強ってそれほど必要じゃないと思うんですよ。だから乱暴な表現です。僕は学習塾やってる人間がね、勉強必要ないよなんて言ったら、ものすごく 誤解招くと思うんですが、ただ文字に起こさないんですよね、そういうことって。だからこのニュアンスですが、前提があります。だからそういうようなことやるんじゃなかったら別にいいと思うんです。ただその勉強というのはまた違う観点から見たら、自分を高めたいっていう表現もあります。自分のことを高めたい、いろんなことも純粋に学びたいんだっていうこともありますから、僕はそれが純粋にその学習だと思いますけど、もう少し打算的に多分皆さん、失礼ですね、皆さん、大体考えてらっしゃるんじゃないかなと思うんです。こんなことしたいんだ、いいところに就職したいんだっていう人の多くはこういうことだと思います。だから社会のニーズを答えるためには、まあだから一つでもランクが上の大学を目指していくってやつです。本当に企業によっては大学で切りますから、どこでっていうのは各企業によると思いますけど、もうここの大学に行っても私はこれすごく勉強したんです、ああそうですかって話終わりです。エントリーシートの段階でもう却下です、ポーンって。だから、それが勉強するってことだと思うんですね。これがすごく厳しいって言えば厳しい話だし、だから、なんていうの、今の自己満足の世界で話してもしょうがないことだと思うんですよ。いや、僕は頑張ってるんだ。頑張ってるんだけどね。もう嫌な話です。もう結果往来なんですよ。そこまで頑張った方が僕はやるんだったらいいんじゃないかなっていうのが勉強をするっていうことの一つの見方だと思います。先ほども言ったように、その高めるとかダウンコーンっていうんじゃなくて、単純にその道具としての勉強っていうことをするんであれば、そのことを目指すんであれば、一つでも上を、ね、目指すっていうのは、そこに回答の正当性が出てくると思うんですね。なんか堅苦しいな話が。そういうような感じの話だと僕は思ってますし、多分それほどずれてないと思います。あとはその、公務員関係に行くのか、一般企業に行くのか、まあ、ここでまた大きく分かれ道があると思いますし、求められる能力っていうのはあると思います。その論理的な考え方ができるかとか、そういうこともあると思います。ですから、目指すときには一つの考え方として、それが社会のニーズだからです。僕らが考えてる、受け入れてほしい方が考えてるんで、受け入れ側がどう見るかっていうことだと思うんですね。だから青森の高校が大好きな東北大学っていうのがあるんですが、まあ、東北大学っていうのは実は会社のニーズがないんですよね。すごくない。これもその手の東京の人事の方から聞いたことがあるんですが、ああ、ここ何年かか見てないね。うちの会社に東北大学は来てないね。なんて言うんですね。だから、そういうことですよ。だから、こっちから見たら、いい大学だって見ますけど、あっちの方から見たら、数に入ってないんですね。僕が決めるんじゃなくて、社会がそう見ちゃってる。っていうことは、やっぱし認識した方がいいと思うんですよ。この辺が、目指す時の一つのすごく大きな役割じゃないかなっていう気がしてます。だからやるならそこまでなんです。一生懸命するなら。だから、マニュアルっていうのは、で、マニュアルが今全てだっていうと、あれですけど、まあ、マニュアルで世の中は大体できてると思うんですよね。だから、チェーン店、まあ、チェーン店のレストランとかって、ポンポンって言って、その辺からポンポンって人を集めちゃって、ポンポンって店を開くことができる。で、人たちは全てのマニュアルを与えられて、これちゃんと覚えてねって、それでやる。だから、どこに行っても同じ味が出される。同じサービスを受ける。それがちゃんとノウハウできてるから、ある意味安心ちゃ安心だし、安心はするけど満足がしないっていうのはチェーン店の特徴ですよね。それがあるんですよ。だから、そういったところに至るまで、やっぱしマニュアルを読むことができるか、マニュアルを覚えることができるかってこと。つまり、ここには論理的なことはそんなに関係ない。今ここに関して言えばね。だから、そういうようなことがありますから、まあ、そういう意味では、必須条件の一つとして勉強ってのは必要なんだろうなっていう、すごく、冷たい機械的な判断をすればあると思うんですよ。っていうのが、まず一つあると思います。ですから、勉強、今これ観点、ちょっと違う観点から、もう、 見てますから、そうなんですけども、だから、やっぱりそういうようなことを考えてみればいいんじゃないかと。で、あとは、いや、そうじゃないんだと。僕はこの勉強、極めたいんだとか、専門的な勉強してみたいんだ、すごく勉強したいんだっていう意見、まあ、純粋にアカデミックな意味ですごく僕は共感持てるし、ああ、いいねって思うんですけど、で、こういったことじゃ、やっぱし、その勉強の世界にもっと深く入っていかなきゃいけないことなんだと思ってます。うん。だから、その一般にこう、なんていうのこう、さらーっとこう、まんべんなくできて、このセンターテスト、共通テストでポーンっていきましょうっていうのと、話はちょっと一線を隠すと思うんですね。うん。とか、そういうのはニーズってのは、やっぱりいろいろあると思います。うん。だから、勉強してくださいっていうよりも、まずは、その、目標値を見つけたら、で、目標値を見つけたらなんですが、前に以前にね、ここでいつから塾行けばいいんですかっていうようなことを質問を受けたと。すごく僕も、なんか、おーってこう、ちょっと困っちゃったことがあるんですけど、やっぱりそこでいいんじゃないですかね。うん。ニーズは何ですか？目標決まりましたか？目標決まったら、まずそこにまっすぐ向かっちゃいい。うん。そういう話だと思います。そうすることによって、それが早いか遅いかっていうことは、だと思います。うん。だから、できることならば、今僕がこう見てる間には、その、小学生のお子さんのご父兄が多いと思う。多いというか、いらっしゃるんで。で、そうすると、そこで、勉強できなくてもいいのよとか、どうのこうんでもいいのよって、そういう話じゃありませんから。やるんだったらできなきゃダメですから。うん。だから、そうしないといけない。いけないし、行かない。行った方が頑張って、歯食いしばっても行った方がいい。うん。っていうことなんだと思うんですよね。うん。ちょっと厳しいかないってことが。でも、そういうことじゃないかなって、勉強に関してはやっぱし、思ってます。うちはその、開塾当初より、勉強に王道なしっていうのと、思い立つなら今って、この二つのモットーをずっと実は掲げてるんです。うん。で、勉強に王道はなしって最近ブログにも書いてませんけど、あんまり。思い立つのは今ってのよく使ってるんですね。うん。だから、これ言い訳するようです。林修よりも、僕はもう、30年前から言ってますから、うん。僕が先です。その勉強に王道なしっていうのがあります。だから、やり方はいろいろあると思うんですけど、ですから、じゃあ、ちゃんとやらなきゃいけないんじゃないか。さあ、ここなんですよ。ここちょっと勘違いしないでほしいのは、先ほど義務教育とそこ分けましたよね、僕。で、義務教育ってのは何ですかって言ったら、目標を決めるために行くんだと。うん。だから目標を決めるために行った時に、だから、そういう教育はしてないんですよ。目標を決めさす勉強はしてるかもしれませんけど、目標を叶える勉強ってのは、小学校ってのは、小学校、中学校はやってないんですね。このノルマがこういうふうにありまして、特に効率です。まあ、あまりは効率だけなんで、効率でピューってやって、この効率やっと、断りな。これをやっときゃいいだろうっていうことをやってるだけなんですよね。だからあっちの方やったやったなんです。遠隔授業とかオンライン授業ってのは露骨にそうです。もう子供たちにバレちゃってますから。何の意味もないんだよ、あれって。平気でみんな言います。で、ですから、やってるだけなんです。うん。だからもう、それがニーズに合わなくなっちゃったら自分で勉強するしかないんですよ。うん。自分の力っていうか、何かの力を借りても、うん。どうでもいい。とにかく自分で違う方向で勉強しなきゃいけないんですよ。だから、よくの勉強する子には、周りと比べるなって表現を、僕はするんです。うん。ニーズがみんな違うんですから、周りと比べちゃいけないよっていう、うん。表現をするんですけど、まあ、それもそういった一環です。うん。だから、勉強する子っていうのは、僕はこういう商売してるからっていうよりも、関係なく、多分、根本的な考え方として、応援したいなと思います。本気になればなる人間ほど、僕は、応援したくなります。当たり前の話なんですが。これは、差別とか区別じゃありません。うん。本人がやる気をこう、出してくれて、出してくれればくれるほど、こっちも熱くなります。うん。これがそういう意味です。ですから、やるんだったら頑張って、 目指そうよ、目指そうよって。です。うん。これはあくまでもね、先ほども言ったように、勉強でそういうことを望んでる方っていう話ですからね。うん。それが全てだと僕は思ってませんけど、うん。そちらの方には僕は応援したいと思います。まあ、微力ですから、うん、僕はもう微力というか、ね、そんな人数がガバッといて、学校みたいにやるようなとこじゃありませんから、うん。だから、目の前の子に真向かって行ってます。うん。そういうようなことじゃないかな、と思います。だから、うん、そう。まあ、ちっちゃいならちっちゃいなりの、僕は、やり方があると思ってるんで。ただ、誰かを、講師を雇おうかっての、あまり思えない理由は、やれないんですよ、うちの時期の場合は。簡単にこう。ちょっとこれ解けますっていう手じゃできないんで、まあうちもちょっとうちの娘にちょっと手伝ってもらった時期が2、3年あったんですけど、うん、それはノウハウ知ってますから、できるんで、なかなかできない。だから、やっぱりこのままなんだろうなと思いながら僕もやってるんですけど、下手に、そういうようなことはできないんで、多分ですけど、このまま、個人的なやつ、まあ僕と、もう一人でやっていくと思います。だから勉強する皆さんは、ちょっと腹積もりと、それからそのニーズってことを考えてみてください。そうすると面白いことがいろいろ出てくることがあると思います。うん。で、そうですね。もう一つ、いつも言います。これだけ言います。勉強いくらしても、性格歪みませんから。うん。勉強いくらしても歪みません。ですから、それは問題ないと思います。で、批判的なことはなるべく避けて話をしていきますんで、あれなんですけども、だから、ニーズを持って、自分の目標を持って、せっかく受けた高校なのに、そこがニーズに沿ったような授業をしてないっていう学校も、青森にはあります。あります。何個あるかっていうと、僕が知ってる限りで3個あります。名前は出しません。3個あります。うん。そのうちだけ一つだけ言ってもいいかな。僕も母校なんで、青森高校です。そこは、あります。だから、あれをテストを受けて、勉強させたのに、3ヶ月から4ヶ月で、勉強できない子を量産する高校ですから、うん。それはもう違うと思います。これはむしろ面と向かって言いたいぐらい、うん、です。ってな感じです。だから、流されちゃって、だらーっとした雰囲気が流れてるのがあそこですから。うん。ってな感じですかね。これが勉強するとかっていうそのニーズです。勉強ができるってのはどういうことか。どこまで勉強できればいいのか。何に対して勉強すればいいのか。そういうことをちょっと考えてくれればいいと思います。ですから、とにかく教科書だけが本だっていうふうに言わないで、できるだけその書物に触れていただきたいと。それはいつも、本当口を酸っぱくして言うんですけど、うん、とにかく読んでみてください。どんな本でも構わないです。うん。で、読んでみて、で、それもね、なるべく、ばーって速読するようなこと。吟味して読むような本ってのも読まなきゃいけないんです。やがて読まなきゃいけないんです。大学に行ったりすると、もうバーンと本を連れて、これで一冊書いてこいなんて言われますから、やんなきゃいけないんです。でもまずね、今本が苦手な方とか、本に触れたくないお子さんとかいたら、なるべく頑張って、書物に触れる時間を増やしてあげればいいんじゃないかなと思ってます。うん。ですから、これで一番初めに大冗談に今日掲げた、頭のいいっていう表現と、それから勉強ができるという表現の関連の話なんですが、この頭のいいっていうのは、この次にしようかなと、うん、思ってます。これね、多分勉強うんぬんかんの話よりもすごく違うと思うんで、ただ結論じゃありませんけど、まず一つに、頭がいいっていう言葉はね、ないですよね。あとね、頭がいいっていう表現はね、簡単に口にしますけど、うん、なんか言霊持ってこう、ふらふらこう動き回ってますけど、頭がいいっていう表現ないでしょ。わかりやすいです。みんなにわかりやすいから頭がいいって表現します。あの人なんとかできるから頭いいねと、あの人勉強できるから頭いいねと。 うん。あの人はその仕事をパピキュッとこうやるから頭いいね。うん。あの人はもうお金稼ぎがうまいから頭いいね。うん。いや、それは全部違って、うん、違うことだと思うんで。だからこれとの勉強の関連性っていうのは、あります。あると思うんです。あると思うんですが、まあ、いい頃じゃないかなっていう感じがしてます。だから僕はよく言うのに、才能が他に何もなかったら勉強しないよって表現を、とにかくします。そうすると、どうだろうな、あんまりいい気分しないかもしれないし、僕は何も才能がないのかって、そういうふうに捉えるかもしれませんけど、まあ基本的にその飯が食えるような才能を持ってる人ってそうそういないでしょ。うん。うん、青森だったら、今一番有名どころは僕は柴崎岳とかっていうサッカー選手だと思うんですが、あの人なんかはすごいと思いますよね。うん、サッカー一つでやれる。あれは才能でしょ。努力もしてますけど才能ですよね。うん、だからあの子に勉強させてもしょうがないと思うんですよ。うん、サッカーやって、ああやってみんなのことをこう楽しませてくれるような、まあ素晴らしい子だと思うんですよね。うん、ということがありますから、何もなかったら勉強しろっていうのが、すごくなんか、控えめな表現ですが。っていうようなことがあると思います。でね、先ほど本の話も触れましたけど、過去に読んだ本も含めて、ちょっとここにこう映しますね。こういう本があるんです。見えるかな？うん。これ、もうちょっとまあかなり前だな。どのぐらい前かな？ちょっと僕も記憶ありませんけど、うん。ちょっと面白い本なんです。もしも興味があったらちょっと見てみてください。で、結局その世の中がオンライン化されてきて、紙がなくなるんじゃないかって結構言われたんですよ。その時代にこう書かれた本なんですが、非常に、本が好きな方にとってみると、おー、そうだよな、そうだよなってこう頷ける話じゃないかなと思いますんで、もしよかったら、これ、ちょっと、こういうやつです。それから、これ最近の本なんですが、すいません、これ僕几帳面でカバーつけてるんじゃなくて、読むときにカバー外して読むんでカバーついてるんですけど、これファクト、見えないや、ファクトフルネスって言って、これがね、ここ2019年ベストセラー第1位なんて書いてあるんですよ。もう何のベストセラーかわかりませんけど、これはね、ちょっと、へーって感じで最近読んだ本、最近じゃないな、これはいつだ、うん、読んだ本としては面白いと思います。まあ、最新ではないんですけど、ちょっと前にこう出たやつです。もちろんそのもっとおすすめありますけど、まあ、2週間に一遍ぐらいだいたい僕としてはやりたいなと思ってこの MMS で、徐々にこう説明していきたい。説明じゃないや、ご紹介していきたいなと思ってます。今回もその何がの方にご参加いただき、非常に僕も嬉しいです。一人で話してるっていうのは、一人語りってもちょっとやってるんですけど、やっぱり虚しいんですよね。誰か聞いてくれてるなと思うと、やっぱし、楽しい。僕、落語家じゃないもんですから、何もないもないって話すことってやっぱし辛いんですよ。今皆さんのこう映像は消してますけど、でも、あ、誰か聞いてくれてるなって思うんで、話ができます。もしよろしかったら、次も参加していただければなと、ものすごく強い希望として思います。次回はもう宣言しちゃいましょう。ご質問があったらもうそれ最初にしますけど、まあ、その頭がいいってことを皆さんもう一回ちょっと考えてみませんか。うん。だから頭がいいってことをもう一回考えてみて、あ、こうだよなーって、ちょっとぼーっとでもいいですが考えてみなさい。で、これね、本当にね、ほー、すごく使ってるけどね、こんな乱暴な言葉もねえなっていうぐらい。あ、すいません。乗ってくるとちょっとこう、なんかベラン名帳ってねえなとは、なくてですね。ありますんで、もしよかったら、また参加していただければと思います。うん。だから今、ちょうどここで聞いてくださってること、方、僕が知ってる方ばっかしだと思うんで、どんといきます。頑張りましょう。うん、頑張って、中途半端やめて、一生懸命頑張りましょう。それがすごくいいと思います。結果オーライって言いたくないですけど、やっぱり結果は必要だと思いますから。うん。ってな感じだと思います。本日もありがとうございました。そんな感じで終わらせてもらいます。おやすみなさい。